85。古城にて暮れに富岳を望む井上遠慮。山雨晴れきたりて盤景細やかなり、林間水を隔てて石用を続く。西空千里総望の際、そびえいず不相大地の峰。
地形七言絶句。
雨が上がって山に夕暮れの気配が立ち込め、木々の間、川の向こうに夕日が落ちていく。西の空が千里の彼方まで広がる果てに、日本一の峰がそびえ立っている。
86。車中応挙森海南。宗長風雨不要を閉ざす。流種ここに帰って宮長に向かう。格がたちまちすぎて天もまた晴れ。白雲学録ことさらにようようたり。
地形七言絶句。
明け方、風雨によって不要の姿は見えない。皇太子はその中を御所へとお帰りになる。皇太子の乗られたお車が通り過ぎると、天もたちまち晴れ。富士山のふもとには、白雲がお見送りするかのようにもくもく湧いている。
87。富岳の図に題す。菅野道明。雲を廃し、氷骨として天風に御し、直ちに扶桑第一の峰に登る。城下酒を進め、来光は鼓打ち、洗い尽くす平勢解体の胸。
地形七言絶句。
雲を押し開き、ふわふわと風に乗って、直ちに扶桑第一の峰に登る。女神の城下が酒を進め、雷神が鼓を打って経を添え、日頃の鬱憤をすっかり洗い流してくれた。
五尺城下、月にいる女神。
88。家訓陽刀を寄せられるの木、潮伏中野商用。誰か聞くす東栄万丈の波、懲りて囚人となって玉三三。かつて不要放火によぎり、長風雪下の寒気を吹き落とす。
地形七言絶句。
一体誰が東海に逆まく波を救ってきたのか。その水がこの鋭い刃に凝り固まって玉の光を散らす。それとも富士山の麓を訪ねた折に、大風が冷たい花のような雪を吹き落として刃となったものか。
89。杞憂万金絶句十二首その12。久保天水。木やたちまち追う林を隔つるの鐘、巨楽の草園名色風図。神戸を巡らせば石油をくれない作るのところ、終点描き出す紫の扶養。
地形七言絶句。
林の向こうの鐘の音を追うようにカラスが急いでねぐらへ帰ってゆく。村里の夕もやは青く黄昏に染まる。振り向くと紅の夕日の沈むあたり、秋の空にくっきりと紫色の富士山が描き出されている。
90。富岳三十二首その18。鈴木氷見。東方の富士最高の峰、水州祖官戦士の形。海伯遠く来たってまず視点し、人の玉扶養と言わざるはなし。
地形七言絶句。
東方にそびえ二つとない最も高い峰の富士山。緑の袖の衣をまとい、純白の冠をいただく仙女の姿。 遠くから船で海を渡ってきた人々は、真っ先に指さしながら、迫力の不要と言わない者はいない。
五尺、玉不要、雪の積もった富士山。
91、新幹線に乗り、初冬の暮れ、富士山麓を過ぐ、高田真嗣。光十光輪天春に映る、一点影なし、非斜めなるの時、窓を隔ててたちまち仰ぐ、霊峰の秀でたるを、尺もて立つ玉環孔子の姿。
四景、七言絶句。
紅や木に色づく木々があっという間に過ぎ去る。天には雲一つなく、日が西に傾く時。窓を隔てて、たちまち美しい霊峰を仰ぎ見た。尺を持ち、厳粛に立つ玉環の孔子の姿。
五尺、孔子、人格があり、高潔な人。